皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。そして初めましての方々、こうしてまたここでお会いしていただけている方々、ありがとうございます。 From Another Sky 第8章オリジンリグレッション原点回帰、オリジンリグレッション原点回帰にようこそ。 DJ 小石です。この番組は2013年の4月から始まった From Another Sky もう一つの空からという俺の旅の第8章にあたります。で、第8章としては今回が6回目の配信になるんですけども、トータルすると今回が138回目の配信になります。そういった意味では、長くやってる番組です。はい、これを収録しているのはですね、まだ5月の30でして、配信されるのは6月の25以降なので、もしかしたらその言っていることと実際の時差があることだけはご了承ください。はい、前回の第5回でですね、今から4年前の戦後70年の時の、全国 NHK の全国の調査のこと記事を読ませさせていただきました。それともう一つ、国連の高官が5月の21日に、ロイター通信で言った、今現在が、戦後第二次世界大戦後極めて、核戦争のリスクが高まっている時期だというようなことの内容の、話もしました。ご興味ある方はまだ1年間配信されているのでね、From Another Sky 第8章の第5回配信、それも聞いていただければ幸いです。今回はもっと先に、踏み込んだ話をしたいなと思っています。それがですね、まずは、自分はちょっと創価学会ではないんですけども、沖縄のですね、沖縄研修道場っていうのがあるんですよ。これがまず舞台なんですけども、ある意味素晴らしい話です。これに関してはなので取り上げさせていただきました。そこからいきたいと思います。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。そしてこの沖縄研修道場、これ絡んでいるのが核ミサイルメース B という過去、それが絡んでいた場所です。一旦コマーシャル。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、改めて言います。ですね、今回メインでお送りしたい内容なんですけど、まずはその沖縄研修道場、創価学会の沖縄研修道場というのが沖縄にあります。でこの場所がですね、かつて米軍アメリカ軍の核ミサイルメース B という核ミサイルを搭載した基地だったんです。全国であまりこれは知られたってないニュースだと思いますが、基地だったんです。その跡地に建設されています。でその敷地内に取り壊さず残されていたミサイル発射台っていうのは、この1984年に池田名誉会長の提案で6体のブロンズ像が立つ世界平和の頂って読むのかなに生まれ変わったと、そしてその一角に沖縄池田平和記念会館付属展示室があると、で要はこの基地がですね、その何が素晴らしいなって思ったのかっていうと、この基地を取り壊さずに、ある意味、これはひめゆりの塔、沖縄ですとひめゆりの塔とかもある、賢治の塔っていうのもあるそうです。それと並ぶように、あとはあれですよ、広島の で原爆ドームのように後世に残すっていう意味で建て直したそうです。今俺の目の前に2枚のモノクロなんですけど、2枚の写真があります。当時、ですね、発射口が 1,2,3,4,5,6,7,8 見えます。その発射口が、全部、もう1枚の写真にはですね、それコンクリートで、発射口を埋められた状態で綺麗に作り直された状態であります。これものすごく素晴らしいと思います。あの後世まで記憶を残すという、ということで、で今回はこのメース B という沖縄の基地の話、昔どうだったかっていうのを具体的に話させていただいて話したいと思うんで、よかったらお付き合いください。でこのメース B というのがですね、まず沖縄に、ここを含めて4つの箇所に、このメース B の基地というのがあったそうです。これが、恩納村というとこですね。あと読谷と書いて村、勝連省勤務省町、勝連町勤務町、ちょっと読み方間違えたら申し訳ありません。とにかくその4つの箇所にメース B 基地というのは、設置されていたと。そしてこのメース B、実際ですね、ですね、計実際この、そうです、さっき言った8の、発射口に1機ずつ核ミサイルが搭載されており、計4つの、基地から計32機の核ミサイルが中国およびその当時のソ連に向けて目を光らせてた。その写真も目の前にあるんですけども、ちなみにメース B っていうのは両側に羽がついてる飛行機のような形をしてます。ボーンと、もっとあの広島長崎に落ちた核兵器よりももっと進化した飛行機のような形になってますメース B。 そしてそれ以外にストックされていた広島、あ、じゃなくて沖縄にその当時ストックされていた核兵器の数、最近発表されたらしいんですけども、1300発の核兵器が沖縄にストックされていたそうです。そして実際1962年10月28日、読むと谷って書くんですけども、読谷村でいいのかな、とにかくそこの核巡航ミサイルメース B に発射命令は実際下されたそうです。この時世界はキューバ危機と言われてた時代です。アメリカとその当時ソ連と言われてたこの2つの大国が本当核戦争ギリギリまでなっていた時代、その核戦争の最前線に沖縄は実はなってたそうです。そしてまあ実際これ、発射までは行ってなかったんですが、これもし発射されてればここで世界は核戦争に突入してたそうです。そしてこの記事のですね、もう一つちょっと愕然とした文章がありまして、このメース B というのが改めてアメリカから、沖縄に、持ち込まれた時にですね、その時の小坂前太郎外相という方がアメリカのラスク米国、アメリカのラスク米国国務長官にメース B を持ち込む際、事前に発表されるため沖縄で議論が起きていると、公表をしないようにすることはできないかって日本側から言ったそうです。1300発という核兵器が沖縄にあったんですよ。 忘れちゃいけねえよ本当に。その当時のアメリカの持ってる家計費の数6906分の1があのちっちゃい沖縄に集結してたんですよ。わかるか。それを隠そうとまでしてたんだ。わかるか。本当に本当に人間は自分の欲のために動いちゃいけねえよ。本当言葉が詰まってすいません。あと3分なんですけど、 Go Under the Same Sky From Another Sky の続編として俺が作った曲です。同じ空の元に出だしだけでもよかったら聴いてください。
They bought my message to all the soldiers!沈み繰り返す感情のアヘンよ流れ着いた先には淀にくすみゆく海黒く重い雲海が空を覆い尽くす乾いた大地に立ち目をこすりながらあたりを見つめ想いを探す見上げた空に広がる世界かざしたこの手に翼が宿る Crying heart Ready for take off Go on the same skyはにかみながらみなつごうことを
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組アッキーのレッツトークラジオデラックス第2弾木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、聞いていただきました、途中までですけどもね、高一 Go Under the Same Sky 同じ空の元へ、この曲もですね、あの前回、第5回で発表させていただきました、高一の Amazing Grace と同様、8月6日2019年今年8月6日 iTunes で、配信する予定になっております。で、配信当日は一つ、もう一つ一手間加えた状態での配信する予定になっております。 この詳しいことはまた次回、お伝えしようと思ってますけども、原爆投下された日に合わせて、この配信と同時にですね、俺はいつもお世話になってます新宿グエンルートというライブハウス、そこで、ラブ&ピースという名の地上からの爆弾という、ワンマンをやる予定になってます。ちなみにこの先ほど言った、沖縄に1300発の核兵器が実在していたというこの事実、これはアメリカの、国防総省が、2015年に公式にやっと発表したそうです。実際アメリカ の沖縄の方々は多分こんだけでかい基地があるんだったらうすうすしてたんだろうなと思いますが、はい、そして今、自分の手元にはですね、広島で惨劇にあった子供のが泣いてる写真もあります。それをリリー、うちの人形は、優しく見つめてますけども、そしてこの番組はアートヒズミュージックの提供でお送りしておりました。こんな思いを踏まえた上でまた第7回へと俺は突き進みます。よかったらここでお会いしましょう。それまで See you. Good luck. Good luck. Good luck.